明治14年の三国町、その年も終わりに近い12月25日の早朝、つまりクリスマス当日、新居浜屋という遊郭の遊女おみつが一人、自分の部屋火鉢に両手をあぶりながら物思いにふけっている。この時代、異国の文化や人物はもはや珍しくもなかったであろうが、クリスマスという概念はまだ一般的ではなかったと思える。しかし彼女はたまたま店に訪れたオランダ人のお客から聞いていたので知っていた。異国にはサンタと呼ばれる人物がいること、クリスマスの時にだけ現れ贈り物を届ける人物であること、幸せをもたらす存在のサンタクロース。だがおみつは今思うのは、この一年三国の町で噂話として持ちきりだった悪たれサンタという悪ガキのこと。異国のサンタが人々から喜ばれるのに対し、こちらのサンタは疎まれ嫌われる存在だった。しかし不思議なことに、これほど人々の噂に上がっているにもかかわらず、誰一人はっきりとその顔がわかるほどにはその姿を見た者はいない。この点は異国のサンタと類似していた。おみつは一人高まった感情のまま、悪たれサンタのことを考えていた。あれはいつごろだったか定かではないものの、確か5月の三国祭りより後だったのではないだろうか。今年の2月にこの三国町が石川から福井県になったこともあり、町の祭りにはより一層人が集まりにぎわっていた。そのよそから流れ込む人波に紛れて、噂の当人もこの三国にやってきたのではないかと誰かが言っていたのを聞いたような気もする。年はとうを過ぎたぐらいの貧しい身なりをした男の子がこの町に現れて、さまざまな悪さをしているというものだった。その噂が広まると間もなく、本名かあだ名か、いつしか人々は彼のことを悪たれサンタと呼ぶようになった。三国の太郎でサンタとか、三王さんの祭り以来見かけるようになったからそのサンタとか、悪さをされた人が散々だと言ったところから来ているとか、しかし名無では噂の対象にしづらいので、とりあえずサンタと名付けられたのだろう。この悪たれサンタ、その頃の話では勝手にいろんな家に忍び込んでは覗きをしたり、畑で野菜を盗んだり、干してあったわかめを食べてしまったり、その手の悪さを繰り返していた。だから悪たれサンタの話はすぐに町の話題の中心になった。おみつのところによく来ていた海鮮問屋の山形屋利兵衛もよくサンタの話をしていた。山形屋といえば、三国港で商いをしている海鮮問屋の大棚で、利兵衛はそこの主人。山形屋利兵衛の話では、誰だかわからない若い男が家をしょっちゅう覗いているという。それで家人なりがそのことに気づくと瞬く間に逃げていってしまうらしい。はじめは家や店の者も気味悪がっていたのだが、他からも悪たれサンタに覗かれたという話を頻繁に耳にするようになり、いつしか慣れてしまい、山形屋に関しては別段被害があるわけでもなし、そのまま放っておいたのだった。三国の警察もそれまでは子供のいたずら程度と鷹をくくっていた。ところが梅雨の時期になって、看過できない出来事が起きた。町外れ長屋の一室での放火未遂がそれである。 軒が連なり住居が密集した長屋で、ひとたび火の手が上がれば火は瞬く間に燃え広がり、最悪の場合町の広い範囲にその類を及ぼしかねない。サンタは家主の留守中に部屋に忍び込み、大量にあった紙をくしゃくしゃにして一箇所に集め、火を放とうとしたのだ。ところが幸いなことに、火をつける直前に家主が帰宅し未遂に終わった。サンタは家主が帰ったのをいち早く感知すると、ダットのごとく裏口から逃げ出し、その後を追った家主は結局サンタの後ろ姿をわずかに認めるだけだった。その家の家主とは絵師鈴本清房。鈴本は関東で生まれ育ち、江戸で偉い先生について絵を習っていた。明治維新を迎え、文明開化の時代、西洋文化ばかりがもてはやされ、日本的な古い絵が売れなくなっていた。それで鈴本は生活に困り、5年前に江戸で知り合った彫り物師の話を当てに三国にやってきたのだった。かといってこの地に来たところで鈴本の生活が豊かになることもなく、やむなくこの長屋であまり豊かとは言えない暮らしを余儀なくされていた。このサンタの放火未遂の一件があって以来、鈴本はすっかり絵を描く気力を失い、バスへの酒場で管を撒いてはサンタの悪逆非道ぶりを大げさに吹聴するようになった。悪たれサンタの悪行で、この夏町民の感情を一気に逆なでた出来事があった。それは町民の多くが寝静まった深夜に、何者かが釜だか鍋だかを打ち鳴らしながら徘徊する出来事。せっかく寝入っていた町の人々をこの騒音が叩き起こした。もちろん誰の仕業か知る者はいなかった。しかしすぐにこの悪さの下手人は悪たれサンタだと決めつけられた。この一件でサンタの噂には敵意が含まれるようになった。深夜の安眠妨害もいつしか収まり、人々の口からサンタの噂話が減り始めた矢先、今度はさすがに警察も動かざるを得ない事件が発生した。被害者は京都から来た、本人曰く薬の行商人。サンタはこの行商人に暴行を働いた。事件は夜の路地裏で発生した。飲み屋で一杯引っ掛けようと4人の娘を残し宿を出た行商人は、暗闇から飛び出した太い木の棒を手にした若者にいきなり殴りかかられた。最初の一撃でひどい傷を負わされたものの、行商人は懐に忍ばせていた合口で反撃をした。しかしその反撃に相手はひるまず、さらなる殴打を招き、行商人は瀕死の重傷を負わされたのだ。悪たれサンタのこの暴行事件は町民に恐怖心を抱かせる結果につながった。もはや悪ガキのいたずらで済まされる程度をはるかに超えていた。三国の警察も必死になり悪たれサンタを捜索した。しかしサンタを捕らえることができないまま時間は流れた。それから間もなく、三国から離れた竹府の地で能屋十五郎ら三人組の強盗が捕まった。家人を殺して金品を奪う、そんな押し込み強盗を各地で繰り返していたたちの悪い連中だった。捕獲されてすぐその強盗たちがこの夏三国にしばらく滞在していたと供述した。不思議なことに、その自分この町で被害に遭ったと言ってくる店は一軒もなかった。当人たちも三国で山を踏んではいないと言い、その気すらなかったと供述した。しかし彼らが三国の隠れ家としていた場所が悪たれサンタとつながった。その場所とは 明治になって起こった廃仏毀釈の影響で管理する坊さんがいなくなった廃寺の天狗堂。ただでさえ木々に覆われ日陰の鬱蒼とした天狗堂であったが、誰も住まなくなったこともあり、余計に荒れ放題に荒れ、雑草が生い茂り、蛇や獣類の住処になっていた。その天狗堂には以前から悪垂れサンタが出入りしているという噂があった。そこで三国の町民の間である仮説が生まれることとなった。それは悪垂れサンタが強盗、能屋十五郎らの仲間ではないかという話であった。いくら若いといっても人殺しをして強盗を働く一味となればただごとではない。そんな人間が今でもすぐ近くにいてどこかで覗いている。そういう想像が皆の恐怖心をさらに駆り立て、ついには年明けにこの天狗堂を取り壊そうという動きにまで発展した。当然以前にも増して悪垂れサンタを警戒する目も厳しくなっていった。新居浜屋のおみつは一人、その年の春からたびたび聞かされてきた悪垂れサンタのことを思い出していた。そして今、他人から聞かされた噂話ではなく、自身の身に起こったつい数刻前の出来事に思いが至る。師走、12月24日が終わり、日付が25日に変わってしばらくしたその時、この部屋にその噂の悪垂れサンタが忍び込んできたのだ。いや、それは悪垂れサンタであって悪垂れサンタではなかった。おみつも最初はわからなかった。今まで出会ったどの人物よりも薄汚れ、痩せ細り、それでいて目だけが異様に大きく感じるその小さい男の子。一瞬恐怖心で凍りついたおみつであったが、それもつかの間のこと。その少年こそおみつが田舎に残してきた末の弟、九郎であると気づくのにそう時間は必要ではなかった。しかしなぜ今目の前にここにいるはずのない九郎がいるのか、それもこんなにみそぼらしく変わり果てた姿で。おみつは恐る恐る九郎に声をかけた。九郎、あんた九郎なのかい？
みつ姉ちゃん。あ、僕だよ。こんなに薄汚い格好になっちゃったけど、わかるだろ？ようやく会えた。ずっと会いたかったんだ。でも最初来た時に追い返されてからなかなか来ることができなくなって、それに僕がここに来てもいいかどうかが分からなくなってさ。でもこうしてようやく会えた。僕、三つ姉ちゃんに言わなくちゃならないことがあるんだ。僕はたくさんのことを姉ちゃんに話さなくちゃいけないからここまで来たんだ。ずっとそう思ってた。まずはじめに父ちゃんが死んだんだ。でも父ちゃんだけじゃない。去年母ちゃんも死んだ。うん、そう、去年の凶作で母ちゃんも。それにその前から悪いことがいっぱいあって、小さい姉ちゃんや兄ちゃんやみんな死んじゃって、僕が一人だけ残った。せっかく 三つ姉ちゃんが犠牲になったのに、残ったのは僕だけだ。あの時僕は何もできなかった。父ちゃんも母ちゃんも泣きながら、しょうがないしょうがないって。それで三つ姉ちゃん一人を犠牲にしたのに、こんなことなら結局誰も助からないなら、僕はあの時、僕は姉ちゃんと別れたくなかった。僕はあの時も何もできなかった。だから姉ちゃんに謝ろうと思って。みつ姉ちゃん、姉ちゃんは今幸せなのか？本当に？ああ、知ってるよ。山形屋さんにお嫁に行くんだろ？身請けするんだろ？そうか、姉ちゃんは幸せなんだ。僕は姉ちゃんが幸せならそれでいいんだ。それに自分のことはよくわからない。でも三つ姉ちゃんが幸せならきっと僕も嬉しい。あ、そうだ、三つ姉ちゃん、これ。うん、そう、母ちゃんの髪留め。うちは貧乏だったけど、母ちゃんがこれだけは特別だっていつも自慢していた髪留め。母ちゃんは一度も使ったことがなかったんだけど、母ちゃんが使えなかった分、三つ姉ちゃんがそれ使ってくれよ。僕が持っててもしょうがないさ。要件はそれだけなんだ。じゃあ僕もう行くよ。姉ちゃん、よしとくれよ。そんなつもりでここに来たわけじゃない。だからお金が欲しくてここに来たわけじゃないんだって。あ、これ左手のこれは合口で切られた傷だよ。でも大丈夫、もう何ヶ月も前の傷だから。ほら、何でもないだろ。たまたまこの町で僕たちの家から姉ちゃんを連れて行ったやつを見かけたんだ。そいつは姉ちゃんみたいな子供を連れてて、その子たちにひどいことをしたんだ。そしたらその子たちが姉ちゃんみたいに思えて、それでそいつがどうしても許せなくなって暗闇で襲ったんだ。そしたらいきなり切りつけてきて、額のこれは石をぶつけられた後、夏に夜中鍋を叩いていたら、この町のやつにうるさいって石を投げられたんだ。なんでって、だってたまたま聞いちゃったんだ。悪いやつらが山形屋に押し込もうとしているって。だからあいつらが悪さできないようにみんなを起こしてやろうと思って。それに山形屋の旦那さんと三つ姉ちゃんのことを僕は知ってたから、昔だったら僕はただ泣いていただけだったけど、もう今は違う。僕は三つ姉ちゃんに 幸せになってもらいたかっただけなんだ。だから絵描きの家に忍び込んで、そこにあった絵をめちゃくちゃにもしてやった。だってせっかく山形屋さんとの話がうまくいきかけているのに、あいつ姉ちゃんの絵を描いて邪魔しようとしたから。姉ちゃん、なんで泣いたりするんだよ。泣くなよ。だって姉ちゃんだって僕らのためにたった一人で犠牲になって売られていったじゃないか。だから、だったら今度は僕の番だろ。今度は僕がミツ姉ちゃんを守りたかったんだ。うん、分かったよ。もうしない。大丈夫。だって僕はもうこの町を出ていくつもりだから。姉ちゃんは心配しなくていいんだ。きっと僕がやらなくちゃいけないことはもうないから。父ちゃんのことも母ちゃんのことも話したし、形見だって渡したし、うん、全部終わったんだ。それにきっと今一番姉ちゃんを不幸にするのは僕だから。何言ってるって、姉ちゃんも知ってるだろ。僕はこの町の奴らからなぜかはわからないけどサンタって呼ばれてる。アクタレサンタって。でも当然だ、自分でもわかってる。いっぱい悪いことをしてきたから。姉ちゃんのためだけじゃない。例えば野菜や魚を盗んだのはそうじゃない。そうしないと生きていけなかったから。うん、でもこの町のみんなはそうは思わない。だからいいんだ。それに僕は姉ちゃんに迷惑はかけられない。もういいんだって。僕はやるべきことは全部やれた。だからもう十分満足してるんだ。やることやって満足して、それで出ていくんだ。みんなの嫌われ者のアクタレサンタはもうこの町から出ていく。そう言ってくれるのは姉ちゃんだけだ。姉ちゃんだからそう言えるんだ。でも僕自身もずっとサンタが大嫌いだった。だからもう終わりにしたいんだ。ミツ姉ちゃん、うん、僕も幸せになるよ。姉ちゃん、元気でな。
おみつが森から渡したわずかな金子を握りしめ、その少年は未練を振り切るようにその部屋から去っていった。一人部屋に残されたおみつは少年が去っていった場所をいつまでも眺めている。そして再び残された髪留めを見つめる。彼をも含めた家族たちとのつながりが母の形見の底にある気がした。おみつは思う。あんなにいっぱいいた私たちの家族が目の前で次々と亡くなっていって、あんたは一人残されて、そしてこの町でもずっ と一人ぼっちで、そうだったのかもしれない。分かってあげられなかった。あんたがたった一人の肉親である私に本当に言いたかったことって、本当に伝えたかったことって、あんたの気持ちだったんじゃないの。たった一言、寂しいって。でも言えなかったのかもしれないし、あんた自身本当に気づいていなかったのかもしれない。売られてきた私よりあんたの方がずっと苦労したのかもね。幸せになりなよ。明治14年ももう終わろうとしている師走。12月25日の早朝、日が昇るにはまだ早い。三国の町に音もなく雪が降る。この町に悪たれサンタはもういない。クリスマスまであとわずかです。今回はこの時期に相応したものにしたいと考えた完全に創作であるストーリーをお送りしました。最後に皆様が素敵なクリスマスをお過ごしになられますよう祈りつつ、ダッチミンダッチミン創作ラジオ劇場悪たれサンタを終わらせていただきます。A turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes.